はい、おはようございます。井上です。2024年5月27日、今日は月曜日ですね。いかがお過ごしでしょうか。まあ、大阪はね、今日は天気が悪いというところなので、まあ一週間の始まりがね、天気悪いとちょっと嫌になっちゃうところもあるんですけども、もう気がつけば、今週末から6月、早いですね。今年ももう半年終わってしまうというところで、早いなというところに思っております。で、今日のテーマなんですけれども、マイクロソフト365、ね、ワードとかエクセルとかパワポとかあるんですけど、まあそれをずっと使ってるんですけれども、ちょっと今日トラブルがありまして、それについてちょっとお話をしていこうかなというふうに思ってます。よろしくお願いします。で、トラブルって何かっていうと、最近なんて言いましょうか、そういうウェブ系のサービスとかって、セキュリティがすごくしっかりしてるじゃないですか。だからログインとかしようとすると、まあスマホに、まあショートメッセージが来て、そのコードが出たりとか、まあメールできたりとかっていうのがあると思うんですけれども、まあ最近それに加えて、専用のアプリですね、アセンティケーターみたいなのってあるじゃないですか。このアプリ開いて番号を入れてみたいなのがあると思うんですけども、一応マイクロソフトってそれなんですよ。で、これまでもログインとかするときに、まあそのアセンティケーターっていうアプリを立ち上げて、画面に出た数字を入れて、ログインできたんですけれども、昨日ですかね、そのアセンティケーターのアプリを立ち上げたら、なんかうまく動作しなかったんですよ。で、動作しなくて、あれと思って、これアプリの不具合かなと思って、もう何も考えずアプリをこう一回消して、こう再インストールしたんですね。うん、したんですよ。で、そしたら、まあ、じゃあもう一回ログインしようと思った時に、当然アプリを再インストールしてるので、アプリ側の設定をしなければいけないってことになるわけですよね。じゃあ、そのログインしようとした時に、じゃあそのアプリで、そのログイン ID を使ってログインをしたんですよ。そしたら、ID を入れて、パスワード入れて、で、また番号がバンで出て、アセンティケーターアプリを立ち上げて、この番号を入れてくださいって出たんですね。おいと思って。今は、その、アセンティケーターのアプリの設定をするためにログインをしたのに、アセンティケーターで番号を入れろって出てくるんですよ。なんか意味わかんないじゃないですか。で、もういろいろやったんですけれども、結局答えは出てこなくて、で、やっぱ調べたら同じようなことに陥っている人とかもやっぱいるんですよね。だけど、ヘルプとかの回答だともう本当的外れで、ピント外れの回答しかなくて、どうしたもんかなっていうふうな感じで思ったんですよ。で、マイクロソフトのそのヘルプ、サポートって、なんと、今のご時世すごい珍しいと思ったんですけど、フリーダイヤルだったんですね。で、まあ平日、土日も平日も10時から受付開始とかいうところだったので、まあとりあえず電話しようと思って電話したんですよ。で、電話したら、通常こういうので番号、何々の方は1を、何々の方は2をみたいな感じでやるじゃないですか。違うんですよ。最初にだから、最初の振り分けだけは数字入れましたけど、それ以降は音声で答えるんですよ。だから、何々ですか、はい、いいえ、みたいな感じで答えていくんですね。で、ビジネスですか、個人ですか、みたいな、ビジネスですとか。で、何々してほしい、みたいな感じで、音声で伝えるんですよ。だから AI で音声認識をして回答してるっていうので、あ、すげえって個人的には思いました。で、ただ、最初それが慣れなくて、なんかうまく伝わらなくて電話かけ切られたり、あとはパスワードをリセットしてやってくださいで切られたりとかして、なかなかね、オペレーターまでたどり着けなかったんですね。これ無理なのかと思ったんですけど、でもいろいろやってても、端的に答えていって、バッとできません、ログインできません。なんとか大至急ログインしたいっていう形で言ったら、オペレーターにつなぎますっていう形で、まあ、オペレーターにつないでいただいて、やったんですね。で、おそらくはその、うまくその紐付けができていないので、もうずっとその、なんて言いましょうか、ログインできないんですよ。もう、アセンティケーターのアプリ設定できないので、アセンティケーターのアプリを設定するためには、ログインをしなければいけないんですよ。で、ログインするためには、アセンティケーターを使わなきゃいけないんですよ。もうこれどうにもならん状況になっていて。で、ヘルプで電話して話していろいろしたら、あ、これは担当の者から連絡をさせますっていうところで、まあ、一旦ちょっとも、保留というか、後ほど電話をしますみたいな感じの対応になったんですね。で、オペレーターの、テクニカルの方から電話があって、で、いろいろ事情をもう一回再度説明をしたら、あ、これはもう、あれですね、と。お客様の方で何がしかできるレベルのものじゃないというところですね。システムで、側で、設定を変えないとダメですって言われたんですよ。で、もう途中から、これも、全部リセットしてもらわなきゃ多分できねえんだろうなと思ったので、言ったら、もう本当にお客様のおっしゃる通りで、とか、もうこれはもうこちらでリセットするしかないんです、みたいな感じでお話を受けたんですね。で、リセットを、じゃあお願いしますよって言ったところで、で、このリセット自体もやっぱ個人情報で触る ようなものになるので、やっぱすごい厳重なんですよ、経理が。だから単純にクライアントからお客さんからいいよって言われたからすぐ処理ができる方、そうじゃなくて社内手続きをしっかり経て、で決済が取れてから初めて着手するみたいなあのフローになってるそうなんですよ。で今回今日日曜日だったので、明日改めて担当の者からご連絡させますのでみたいな感じで、明日もう一回事情説明して、でそこからまああのマイクロソフト側多分ね手続きをしてもらって、で多分消すのになんだかんだ言ってね10日ぐらいかかるって言われてマジかっていうふうに思って、まあそうなっているというところです。で今回の一番の失敗は何なのかっていうと、まあ通常その今回あのうまくログインできなかったのはビジネスアカウントなんですよ。ビジネスアカウントで、私マイクロソフト365を使っていて、それビジネスのプラン使ってるんですね。でまあ一人個人事業主なので、あのアドミニストレーターは私一人なんですよ。で通常はアドミニストレーターが2人とかいれば、そのもう一人の人が対応すればこうクリアできるんだけれども、アドミニが1人しかいないと。でそのアドミニストレーターがそのログインするときに必要なアセンティケーターの、あの接続をしくじってしまったと、消してしまったと。でもちろんその緊急事態用に QR コードであったりとか、そのコードをねあの取っとけ、バックアップしとけば全然こう難なくクリアできたんですけど、あのそんなこと知らないじゃないですか、このアセンティケーターを入れた時って。こんなこと想定してなかったので、当然そんな知る由もなくて、もうどうにもならんっていうところで、あの電話したというところになります。であのアセンティケーターを多分ほとんどの方は使われていると思うので、そのマイクロソフト系のツール使ってらっしゃるからね、これあの個人で、ね、私と同じで一人アドミンの方は必ずバックアップコードは取得しておかないと、もしもの時にね、あのどえらいめんどくさいことになっちゃうので、やってたらやっといた方がいいですよ。であとはもう管理者追加できるんだったら管理者一人追加しといた方が安全ですね、うん、っていうふうにちょっと思ったりはしました。まあだから私の場合ってそのライセンス1だから、その管理者多分増やすことは多分できないと思うんですけれども、一応そういうことは起こりました。だから今ってそのアセンティケーター的なアプリって Google にもあるし、いろんなところあると思うんですけど、これやっぱ紐付け一回ずれちゃったりとか、こういった今回みたいなトラブルがあった時って、あの私なんとなくこうだろうなと思い込みでこう処理とか設定いじってしまった結果、多分深みにはまってると思うんですよ。まあそういった場合はもう必ずですね、あのアプリを削除する前に、あの必ずあのあれですね、ちゃんと自分で調べた上で、下手なことはしない方がいいのかなというふうに思いました。でちなみにそのマイクロソフトのその管理アカウントは要はログインできない状態になっているので、あのあれなんですよ、ワンドライブとかにデータリンクも全然できなくて、ワンドライブ上にあるそのファイルをダウンロードできないみたいな事態に陥っていると。まあ幸い自宅のデスクトップに関しては、あのローカルで置いてることの方が多いので、まあ、差し支えなくできるんですけど、ただ出先でノートパソコンから引っ張り出すことはちょっとできないのはちょっと不便だなと思ったりはします。まあもちろん今セキュリティとかのことを考えると、まあこういうのちゃんとやっていた方がいいと思うんですけど、まあアセンティケーターみたいなアプリ使うよりは、あの携帯電話にあのショートメッセージでコード送ってもらう方が手軽かなってちょっと思ったりはしました。だからねっていうところ、まあそういった部分があるので、あのちょっとこうセキュリティ周りのことに関してはちょっとなんかアクションするときは必ず自分で一回調べた方がいいと思います。そういう習慣付けしていくと、なんかメールが来た時に、あこれなんか偽物かどうかっていうところでワンクッション蹴るじゃないですか、っていうことは結構大事かなというふうに思いました。とにかくね、あのアセンティケーター入れている方は本当要注意。一人ビジネスやられてて、マイクロソフトのアカウントのビジネスアカウントを単独アドミンでやってる場合は、もう必ず、あの、普及用のコードなり、QR コードなりは必ずバックアップで作っておかないと、あの、私みたいにしでかしてしまうと、えらい目に遭うぞというところなので、まあ気をつけていただけたらなというふうに思いました。本当、堂々巡りですよね。普通にやったらこれ、まあ、怒りのテンションが結構上がっていくんですよ。だって、こう、設定しようとしてるのに、その設定してるアプリで、アセンティケーターに番号を入れてくださいって、いや、できねえし、みたいな感じで、もうそれがずっと続くんですよね。だそういったことがあるので、で、多分、その、ヘルプとかに出てるあれっていうのが、多分その状況っていうのは 100% 把握しきれてないんですよね。で、最近だと、あのチャット GPT とかにそのキャプチャー画像を使ってやってったんですけど、やっぱりなかなか答えにたどり着けなくて、もう最終的にヘルプに電話してくださいみたいなオチになったっていうのもありますから、まあ、ただあの昔よりはそのチャット GPT なりバードなり、バードじゃねえ、ジェミニか 使ってある程度の手順を調べるっていうことができるようになる。以前よりとかかりやらくかなっていう気がしました。まあただとはいえ、まあ、結構ね大変なのは事実だし、で昨日の夜だからずっとやってたけど結局2時間ぐらいああでもないこうでもないやったけど結局クリアできずにみたいな感じですよ。で今日も結局言うて2時間ぐらいいじくってて結局ダメで最終電話したというオチなので、まあもう分かんないことは自力でやろうとするよりむしろあのヘルプとかに電話した方がいいんだなっていうのは今回よく思いましたというところですね。なので、こう、オンライン系のね、ツールをよく使われてる方結構多いと思うんですけど、このアセンティケーターのアプリを使われてる場合は、要注意ですよということをね、ちょっとお伝えしたいなと思ったので、今日は音声を取らせていただきました。というところでですね、今日は、マイクロソフトアカウントが、ね、もうポンコツすぎて、おかしなことになってるぞ、ということを、まあ、おかしなことっていうか私が悪いんですけども、まあ、一見おかしなことになってるぞ、みたいなことがありましたので、それで音声に取らせていただきました。私もそんなことになったことあるとかね、マジかってことありますよってことがあれば、コメントいただければありがたいなというふうに思います。あとぜひね番組のフォローもお願いしますというところで今朝の配信は以上とさせていただきます。今週も一週間頑張っていきましょう。